皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。ついつい手が伸びてしまうお菓子といえばポテトチップスではないでしょうか。カルビーポテトチップスはブランド初の試みとして商品をサブブランド化、商品を中身はほぼそのままに商品名やパッケージを新しくしたとのことで、4月発売開始したサブブランド第1弾商品のザ厚切りに次いで、7月1日から第2弾商品の超薄切りが全国のコンビニで先行発売されているそうです。今月から超薄切り発売されているので、すでにコンビニで見かけたよっていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。なんかポテチってしばらく私ね食べてなかったんですよ。ポテチに限らず、あんまりスナック菓子を20代の頃そういえば食べてないなって期間があったんですけど、最近になって子供にあげるお菓子みたいな感じでいろいろ解禁させていて、で一緒にいると私もじゃあ一口って、その一口が二口三口っていう感じになって、以前に比べてどっとこういったお菓子を口にする機会が増えているんですけれども、なんかこのこだわり塩味はなんとなくああいう感じのテイストかなっていう風に想像できるし、蜂蜜バター味っていうのが超薄切りで新発売で出ているらしいので、ちょっとこれトライしてみたいよね。甘じょっぱくて絶対美味しいじゃんっていう風に想像しているんですが、コンビニにさあ出かけようという感じですね。ということで今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでザ・ハッチ。ピギーバンクスでザ・ハッチでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近好きになったことを言ってみましょう。まず最初のお便りです。ラジオネーム山ちゃんさん。最近好きでハマり始めたのは宝くじですかね。抽選の時間までに仕事を終わらせてライブ中継を見て楽しんでいます。まあ結果はなかなか出ませんけど笑いということです。宝くじ私も結構好きで、どちらかというとでもスクラッチ系の宝くじが好きで、最近やってないかな、一時ハマってたのが、例えば友達とかとみんなで久しぶりに集まるよみたいな時に、でその日が誰々ちゃんの誕生日だとかいう時にプレゼントを例えばさアロマ系のちょっとしたキャンドルとかそういうのもいいけど、20代のうちにそっち系のプレゼントはやり尽くしたなっていう時に、宝くじを1万円分とか5000円分とかわーっとスクラッチを買い込んで、その場でその子にわーって削ってもらって、で万が一ほら大当たりが出たらもうこの日は最高だぜっていう風にテンション上がるじゃないですか。で一時ハマってやってたんですけど、なかなか当たらず、当てても500円とか1000円当たったらいい方かなっていう感じだったんですけど、でもテンションは上がりますよね。一度でいいからさ100万円とか、奥はなんか絶対無理な気がして、100万円も今のところ全然無理なんですけど、かすりもしてないんですが、そういうテンションの上げ方してみたいなっていうふうに思います。でもあれじゃないですか、山ちゃんさんはわざわざその抽選の時間までに仕事を終わらせてちゃんとライブ中継で楽しんでいる人っていうの意外と少ないのかなというふうに思うので、私もちょっと次回はスクラッチではないちゃんとした方の宝くじを購入してライブ中継やってみたいなというふうに思いました。山ちゃんさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネームあやにゃんさん。陽子さん、リスナーの皆様こんばんは。初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。最近好きになったものことは観葉植物を育てることです。100円ショップで売っているパキラを育てています。育てて1年ちょっと経ちますがぐんぐん成長してくれるのが嬉しくて愛着が湧きます。パキラ以外にも観葉植物を育ててみたいです。パキラね、 うちにも実はパキラちゃんはあるんですけれども、実は私自身も結婚するまで観葉植物ってもうほとんど興味がなかったというか、まあそれまでは実家だったので母親がすごく植物を育てるのが好きな方なので、今ね実家は結構桃とかあったりとかまあいろいろあるんですけど、お花とかもね、だからなんかもう全部母任せっていう感じで自分自身で購入したことはなかったんですよ。なんだけど、まあ、結婚してからやっぱり自分の家っていうことで、ああ緑がちょっと欲しいわっていうことで、それでお店に行ってはちょっと小さいものから始めていろいろ今あるんですけど、サボテンうち多いかな。チビサボテンが 1,2,3 うん、意外と10個近くあるかもしれない。あと観葉植物ではないけれどもレモンも2つあります。大きいレモンの大きめ、まあ、大きめのレモンの木と割と小さめのがあるんですけど、なかなかねすごく実がなってくれる年もあれば、あ今年こっちの小さい方一つも実を、まあ、花は咲いたんだけど虫とか鳥とかにやられちゃって、あ今年はこっちは無理だっていう感じで、まあ、そういう日々のね発見を楽しみながら今やってるんですけど、去年は結局そうレモンいくつかなって、でなんか喜んでるうちにこれいつ食べようかみたいな取ろうかっていう風にやったら、どんどんどんどんレモンの黄色がちょっと売れすぎてオレンジっぽい色になっちゃって、最終的にもういい加減取ろうって言ってちょっと食べてみたら割とレモンなのにそんなに酸っぱくなかったんですよね。なので今年はちょっと早めにしっかり黄色のうちに撮りたいなと思っています。あやにゃんさんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで今月のメールテーマ、最近好きになったことを、メールアドレス jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ザ・モンスター・ゴーゴーズで6月にリリースされましたニューアルバムフォービデン・ナイトからフォービデン・ナイト。ザ・モンスター・ゴーゴーズでフォービデン・ナイトでした。さあここからのコーナー、この勝手にジャッジ、あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。メッセージ採用された方には700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。行ってみます。ラジオネームあかねさん、私の友人はドタキャン常習犯です。数人で遊んだり飲みに行くのであればその中の一人が急遽来れなくなってもこちらは予定を変えることなく過ごせますが、二人で会う予定を組んだ時にドタキャンされました。これは悪ですよね。これは悪ですよね。ドタキャンってさ、いつからがドタキャン、いつからっていうのは、例えばその日にキャンセルするのはもちろんドタキャンじゃないですか。その約束の数時間前にごめん、丸々で行けなくなったごめんはドタキャンだけど、例えば前日の夜とかもうドタキャンのうちに一応入るのかなっていうのが、最近どっちなんだろうって分からなくなっちゃってる自分がいて、で私も以前は絶対にそういうね、やっぱりお相手にご迷惑をかけてしまうので、まあドタキャンなんてしない女だったんですよ。ただやっぱり子供ができてから最近もね、例えば4月は子供2人揃ってコロナになったりとか、あと夏になると手足口病めちゃめちゃ流行ってるでしょ。で下の子が手足口病漏れなくなったりとかして、で普段は平日は幼稚園保育園に行っているので、昼間友人とちょっとランチの約束をしたりとか、まあしている日もあるんですけれども、ドタキャンしちゃったりしたな、 もちろんすごい誤ってスケジュール変更でいいかなって、例えば来週だったらこの日、再来週だったらこの日が空いてますみたいな感じで LINE で連絡取るようにはしてるんですけど、でも向こうからするとさ、そんなの関係ないじゃない。ドタキャンに変わらないんだろうなと思うと心苦しいなっていうふうに思っております。難しいところではあるんだけどね。でもきっとこの茜さんが挙げているこの友人さんね、ドタキャンの常習犯って書いてるから、多分本当にこの子はちょっとそののっぴきならない事情でもなく、なんとなくな気分で、まあ今日もちょっと行く気なくしちゃった、キャンセルみたいなノリでやってるのが垣間見れるから、茜さんも切れてるんじゃないかなっていうふうに思うので、私のバージョンとは違うんじゃないかなと願いたいところではあります。で、茜さんは全く悪くない友人、やっぱりドタキャン良くないですということで、悪をそのご友人には差し上げたいと思います。オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネーム甘いクローバーさんです。私の友人はちょっと潔癖のようで、その方の家に遊びに行くと常にキッチン用の布巾を持ってふきふきしています。私そこまで汚してないのになと少し落ち込むのですが、これはどっちが悪でしょうか。いたな、私の友達にも。だけど振り返るとその子は潔癖ぶりたいというか、こんなこと言ったらあれなんですけど、なんでかっていうと彼女が18歳の頃から知ってるんですけど、その当時すごい私潔癖でって言って、もうそれこそ甘いクローバーさんのご友人みたいに、その子のお家に遊びに行くと常にアルコールティッシュみたいなのを持ってて、常にずっとなんか拭いてて、私ごめんね気になっちゃってっていう風に拭いてたんですけど、なんか20歳を過ぎてある日を境に全くそういう行動を取らなくなったんですよ。もしかしたら潔癖が和らいだのか、私はでもちょっと疑ってて、潔癖症な自分をその当時は演出したかったのかなみたいな、すごい今私性格悪い感じになっちゃってません？大丈夫ですか？っていうのも、まあ、正直そういう方もいるのかなって私は思っていて、ただこの甘いクローバーさんのご友人がどっちかはお会いしてないし見ていないのでわからないんですけれども、悪ではないんだろうな、お友達は。お友達も悪くないし甘いクローバーさんも悪ではないということで、まあ対抗してやれというそんな気持ちです私は。ということでオリジナルステッカーを差し上げます。どうぞ。陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。ザ・ルースターズでモナ I need you baby。ザ・ルースターズでモナ I need you baby でした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。さあ今回紹介するのはブルーノ・マーズ、1985年生まれ、ためですね私と。アメリカハワイ州出身、地元の高校卒業後 LA に移住し音楽活動を展開していきます。ファーストシングル Just the way you are、 セカンドグレネード、サードザ・レイジーソングなどヒットを連発。2010年にデビュー以降、全世界アルバム総売上2000万枚、シングル総売上1億7000万ダウンロードを記録しています。2020年には嵐の初の全編英詞の楽曲Whenever You Call を書き下ろしプロデュース。2021年、アンダーソンパークが生み出したグループシルクソニックを結成しました。今年の1月には東京ドームで7日間公演を行い、トータル35万人を熱狂させました。海外アーティストによる東京ドーム7日間公演は1995年のローリングストーンズ以来29年ぶり。チケットは全公演即日完売となりました。実は私今年の1月東京ドームブルーノマーズさん行ってまいりました。夫とピギバンのメンバーのケメちゃんと、あともう一人の友人と4人で行ってきたんですけど、もうめちゃくちゃ私テンション上がりましたね。もうその日はめちゃめちゃ踊るぞっていう風に決めていたので、事前に 蕎麦屋さんに行って夕方前ぐらいからお酒も入れて、で現地に着いてからもちょっとねその日は特別だからっていうことで割と良いお席を事前にゲットできていたので、まあ席でも飲みめちゃめちゃ楽しい時間を過ごさせていただいたんですけれども、まあそんなブルーノ・マーズの名言ということで紹介したいのがこちらです。もしもカフェテリアのしょぼい照明しか使えないような状況になっても500万ドルの舞台で演奏しているように振る舞い続けると決めてたんだ。そしてもう一つが、もし僕が女の子だったらブルーノ・マーズに恋をするよ。行ってみたいね、行ってみたいし言われたいし、なんか スーパースターだしスーパーアーティストなんだけど、やっぱり同時にアイドル要素もブルーノ・マーズはあるじゃないですか。本当女性だけじゃなくて男性も熱狂してるんだけど、でもやっぱりどちらかというと女性がもうわーっていうもう恋するね眼差しで熱狂してるっていう印象がブルーノ・マーズはあるので、まあ本当にあなたがおっしゃる通りですよっていうねそんな風に思います。それでは今夜は彼の曲お届けいたしましょう。ブルーノ・マーズで Just the way you are。 ブルーノ・マーズで Just the way you are でした。そろそろお別れの時間となりました。今月のテーマ、最近好きになったこと。昔は最新のファッション最新のアイテムを求めていましたが、ヴィンテージの良さを知り今ではアナログな生活を送ってますとか、健康診断昔は大嫌いだったけど健康のありがたさを知ってからむしろ好きになりましたなど、昔は苦手だったけど最近好きになったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中。そしてライブ情報です。ピギーナイトリターンズ in 名古屋、8月30日金曜日名古屋クラブアップセットで開催。その他の情報オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。